Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年9月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
長谷川君、2週連続の登板になりますけど、
はい、そうですね、連投ですね。
連投ですけれども、はい、どうでしたか、4連休は。
ああ、まあ、のんびりはしましたけど、そんなに遠出はせずに、まあ、ドラえもんの映画を見に行ったりとか。
ドラえもんの映画、お子さんと。はい。はい、どうでした？
まあ、ドラえもんっていう感じの。
それ。
はい。期待を裏切らない。
期待を裏切らない。はい、何やったっけ、ドラえもんと、恐竜。
新恐竜。
新恐竜。
伸びたと新恐竜かな。
あえて、今映画館は、親子で行った場合どうですか？その、席が、
一応、
離れてとか。
一つずつ開けて、座る。
それは膝の上乗せてとかじゃなくて、あそこも長谷川くんの。
とこはもう小学生なんで。
そうかそうか。一人開けて座って。
はい。だから予約の段階で一個ずつ空いてるんですよね、もう。
ああ、最初からね。
はいはい。
だから親子の時もそうなんや。
そうそうそう。
で、奥さんも。
まあ、私、二人で行ったんですけど、
結局。ああ、息子と。
はい。
いやー、ねえ、まだちょっとうちの娘3歳やから、ちょっと映画館っていうのがまだ未経験で。
そうね、うん。
はいはいはい。ずっと集中、家やったら集中できてるんですけど。
ああ、うん、でもドラえもんの場合は結構途中で退席というかトイレ行ったりする子多いですよね、やっぱり。年齢層が低いから。
まあ、それはね、子供小さ、はい、ね、小さい子多いから、はいはい。そういう泣いたりとか騒いだりとかないの？
まあ、そんなになかったかな、今回は。まあ泣いててもそんな気にならないですよね。まあ。
まあ、そういうもんやね。まあ、
そういうもんやし。
嫌、はいはい、よね。それで大人がさ、はい、怒って。
うさい
そうそうそう。うん、集中して見れやないか、みたいな。
セリフ聞けへんやないか、とかね。そんなんもないんで。はい。
そうかそうか。
はい、
でもドラえもんね、うちの娘も、ね、はい、まあ、この番組でいつも言ってますけど、うん、好きで、
はい、
もうまあ毎日見てるんですけど、はい、で、過去のも遡ってみたいなことしてるんやけど、
はい
はい、あれは、だいぶ前にテレビで放送してた内容なんですけど、
は
い、ね、未来の買い物のカタログ。
はい。
わかる？その話。
いや、そこまで。
多分7巻に収録されてる。
7巻。
うん。単行本漫画。
単行本の。
いや、ほんで、アニメの、
アニメテレビの。う
ん。ほんで、それで、はい、通信販売カタログかな。通信販売の芯が心なのよ。心が通う販売、通信販売で、
はい、
心の中で、ああ、これ買いたいなって言ったら、その商品がもう、送られてくるの。
はいはいはい。
っていう。未来の、そういうカタログがあって、
はい、
で、それで、のび太がね、
はい、
のび太の部屋に、なんか勝手にあったのよ。
はい、
うん。ほんで、だからそれで、ドラえもんいない間に、
はい、
そのカタログを使って、好きなもんをいっぱい、こう、念じるだけで、どんどん、うん、それを手に入れて、で、これは便利やなとか言って、
ほうほうほう、
ドラえもんの許可を得ることなく、
はい、
他の友達とかね、
はい、
ジャイアンとかスネオとかしずかちゃんとか、はい、あとそれ以外の名もなき友達もいっぱいいるやんかのよ。空き地で遊んでる。
名前が与えられてない。
名前が与えられてない。はい、私のね、面接官2みたいな扱いの。
ちょっと、顔とかがね、没個性的な。
そうそうそう。あの子たちにも、なんか欲しいか、言うて、買ってあげて、
ほうほうほう、
どんどん、品物を手に入れるわけですよ。
はいはい。
っていうことやってたら、で、のび太は自転車。未来の自転車で。
はい、
で、のび太って自転車乗れへんのに、
ほうほう、
乗れへん子でも乗れる。
ああ。
機能がついてて。
ええー。
うん。で、絶対事故らへん機能とかもついてて。
はいはい、はい。
長谷川くんって、ちなみに自転車で何歳で乗れました？遅いでしょ。
遅いかったけど、幼稚園の段階ではなんか乗れてました。駒は外してました。
マジで？
はいはい。
ちょっと
ショックや
な。そこは。いや、俺、長谷川くん自転車、今も乗れへんから。
いや、それは大丈夫でしょ。
思って喋ってたんやけど。いや、いたからね、僕は、中学校の時に、遠足で、この、飛鳥村かな、うん、奈良の。
はいはい。
行った時に、サイクリングするんですよ。
はい、レンタサイクル
みたいな。レンタサイクルね。はい、あなた、奈良やから、よくご存知だと思うんですけども。はい、で、その時に、学年で一人だけ自転車乗れへん。
うん。
リンゴちゃんっていう 子がおって。
ああ、それは何年の時ですか？
中学2年とか。
あ、中学2年。
中学2年で。ちょっと、ね、なんか厳しい、シビアな状況じゃないですか。
ああ。うん。ちょっとね。うん。
で、それで、その遠足が決まってから、リンゴちゃんは、日々、うん、あの、美術の白松先生の元トレーニングに励んでたんですよ。
ああ。
で、僕らもそれの放課後見ながらね、うん、頑張れよとか思ってたんですよ。うん、でも結局、当日までに、うん、あの、自転車乗れずで。
ああ。
うん。で、僕ら自転車で回ってる時に、先生と一緒になんか車で回ってましたわ。
ああ
。車の後部座席から顔をパーって出してるリンゴちゃんの顔は未だに忘れないですよね。
うん、
もう30年経ちますけど。
ああ。うん。もうみんな車でよかったんじゃない
なんか その辺、難しいとこね。だから今やったら問題になるんじゃない、どっちに合わせるかっていうような。
そうですね、
乗れる子に合わせるか。うん、乗れへんリンゴちゃんに合わせるかっていう、うん。
自転車ってほぼなんか乗れて当たり前みたいな扱いになってますもんね。
ただ
そこが難しい
んです。おばちゃん世代、うん、おばちゃんでももう自分がおっちゃんやから、そのうちの親ぐらいの世代のおばちゃんって自転車乗れへん人結構いたでしょ。
はいはい、ああ、多いですかね。
親戚のおばちゃんとかね。
うんうん、でも逆に乗るの上手い人いません？なんか片足こ、こぎ出すときに。
トントンってリズム乗るで。そうそうそう、あれ逆にできへんよ。
あれできないですよね。
あれうちのお母さんもできるわ、ね。
できますあれ。
トントンってやるよね。小柄なおばちゃんやるやろ、あれ、うん。
またぐ前に。だから
またげへん、ね。
またがない状態でまずこぎ出すでしょ、なんか。
そうそう。で、リズムつけて、トントンって。何の話や、ね、
何の話
いや、だからその自転車ね、そういう乗れない、
はい、
トントンもできひん、のび太でも、自転車自由自在に乗りこなせて。
あ、のび太乗れんかったんです
よ。自転車乗れへん。
そういえば自転車出てこない
ですよ、ね。出てこへんの。しかも、玉突きも乗れへん言ってたわ、その話の中で。
ああ。じゃあ自転車そもそも買ってないんですかね。
あの家にはないんじゃないですか。
ないですよね。
うん。
おー。
で、そののび太が、あの、あれはなんていうの、金槌じゃなくて自転車乗れへん言葉に対するそんなないよね、言葉。
ないです、ね。
まあ、僕も偉そうに言えへん。でもまあそんな、小学校1年の後半やったわ。だからもうみんな乗ってて。
はい。
で、ある時ほんまにもうしんどいなってなったのよ。みんな自転車乗ってんのを、その追いかけるのが走って。その、うまくそういう生活が続いたわけよ。1年間、小学校1年生の時、伊勢田小学校の時でその生活を続けてたのよ。ライフスタイルを放課後、みんなと遊びに行く時に。ただ、その、行動範囲が狭いから、小学生は。そんなに困らんかったんよ。
ああ、そんなね、遠出しないですもんね。
で、徐々にちょっと遠出、遠い目の広い公園とか行くようになりだしてから、これちょっとこのまま入ったら俺
ちょっとしたトレーニングになりますからね。
そうこれしんどいなとか思い出して、うん、で乗れるようになりましたけど、まあクラスで一番遅いぐらいでしたけど、で、のび太はそれでね手に入れて、
はいはい、
最高200キロですよ。
で、
もう事故防止できる機能があって、はい、壁にぶつかりそうになったらもう勝手に自動停止。とかできる、もう、そういう自転車を手に入れるんですよ。うんうん、で、他の名もなき友達とかにも好きな商品をそれぞれ与えて、みんな大喜び。
すごい。それもうドラえもんがいらなくなるんじゃないですか。う
ん、ドラえもんがいらなくなったんだけれども、それドラえもんが留守にしてて、留守にしてる間に部屋にあった、その通信販売カタログで勝手なこともしてて、で、家帰ったらドラえもんが、のび太くん、これどういうことみたいな。こう通信販売カタログ、
うん、
あの、送られてはくるんだけれども、はい、品物が、はい、思いついたら、あれ欲しいって言ったらパーって出てくるのよ、未来から、はい、商品が送られてきて。
はいはい、
でも、あれは料金後払いなんやと。で、料金後払いで、で、その、今まで勝手にあの友達とかにも、
はい、
ね、買い与えたその商品、うん、総額で500万に出してるの。どうするんや、みたいな話。
比較的安価ですね、で考えると。
いや、安価とはいえ、うん、ドラえもん出てくる友達ってそんな多くないじゃないですか。だから一個一個の品物、まあまあ高い。
高いんかな。
未来の自転車にしても。っていうことになって、はいはいはい。で、それもし払えへんかったらどうなるんやみたいな話になって、はい、のび太が言われるわけです、のび太、あの、ドラえもんにね、
うん。
君はこのままだと、詐欺で捕まると。
うん、
で、もうそののび太はいろいろ想像して、
はい、
詐欺で捕まって、
はい、
あの、のび太容疑者10歳みたいな。で、その逮捕されて連行される映像を浮かんで、なんかもう泣くわけですよ。
うん、
でもそこ、ね、そういうの見てたらやっぱり僕ら法律を生業としてるからいろいろ気になるポイントがあるじゃないですか。
はいはい。
そもそもその売買契約ね、
うん、
未成年やから、
はい、
取り消せるんやないかとか、親権者の同意ないわけやから、
なるほどね、
取り消せるでしょ、
はいはいはい。
で、そもそも、で、まず詐欺かっていう話あるじゃないですか。
うん、
詐欺っていうのは、人を欺いて財物の交付を受けたわけで、うんうん、のび太はその通信販売カタログのシステムを知らないまま、
うんうん、
ね、
う
ん。
そうね。
うん。注文を勝手に欲しいなって思って心が通って送られてきてて、っていうね、話じゃないですか。
はい。
うん。だからそれ、騙した疑問行為がどこにもないし、
うん。通販業者側にもなんかありそうですよね、そういう規制がね。
どういうことですか？
通販をこう、規制する。説明してたかどうかとか
通販業者の、うん、だからまあ返品できるかどうかとか、いろいろ問題あるし、うん、その返品の可否とか条件についての記載をちゃんとしてたかとか、はいはい、なんかそういうね、うんうん、問題も出てくるやろうし、でそういうの気になるじゃないですか。
うんうんうん、
で詐欺にならへんよね。でもそののび太の内心を、うん、例えばお金払えないのに払えるふりをして注文してた、みたいなところで、それが疑問行為やと。
はい、はありえます
ね。で、詐欺になると。はい、ね、うん。よく、そういう刑法の勉強してたら出てくる、
はい、
なんだ、食い逃げ？
無銭飲食。
無銭飲食？無銭飲食の場合でも、内心によってとか、その状況によって、
うん、
無銭飲食が詐欺になる場合とならない場合があるじゃないですか。
はい、はい。
だから、例えば、僕と長谷川くんがラーメン屋さんに行きました、うんうん、注文しました、うん、まあ一杯700円としましょうか、
はい、
ほんで食べて、うん、ああお腹いっぱいや、あほな帰ろうかっていう時に、
はい、
ね、会計する時に財布探したけどどこにもないと、
うん、
どないしようと思ったら、うんうん、レジのところに店員いない、厨房に引っ込んでる、
はい、
これ幸いと逃げ走って逃げたと、
はい、
これ一般的に世間では食い逃げと言われてるけれども、うん、この場合は、うん、刑法上の詐欺は成立しないじゃないですか。
言われるとね、そうですよね。
う
ん、はい、
というのも、その、人を欺いて財物を交付さす、その人を欺く行為がどこにもない。
全くないんですよね。
店員を騙したわけじゃないし、うん、店員が見てへん間に逃げた行為しかないと。
うん。
っていうことになるわけじゃないですか。うんうん、で、一方、お金がないことを分かりながら、
はい、
財布持ってへん、
はい、
注文して食べてもお金払えへんということを分かりながら、
うん、
ラーメン屋さんに入って、で、ラーメン一杯とお願いして、
うん、
ラーメンが出てきたら、
うん、
お金を払えないことを知っていながら黙って、
うんうん、
注文する行為自体がその店員を騙す行為で、
うん、
で、ラーメン自体が出てきたことが財物の交付を受けたとして、
はあ、
ここで詐欺になるわけでしょ。
はい。だからそうね、形としてはありますよね。
だからそののび太も、
うん、
そのカタログで注文してもお金払えないことを分かりながら、
うん、
そのそれぞれの商品の交付を受けたということであれば、
うん、
そういう、
ね、
うんうん、詐欺に成立する可能性あるけれども、うん、そのま、アニメの中に出てくるのび太の主観っていうのはそうじゃなくて、うんうんうん、タダでもらえるって思ってたから、うんうん、これは詐欺の行為がないっていう話になるんですけど、
はいはい、
ねえ、でもすぐそういうこと言っちゃうわけよ、僕見ながら。その、
うん、
3歳の娘になる。これ。
混乱しますよ。
そうそうそう。
子供側としては。
これそんなん気にせんでええで、みたいな。後から言うてくれたら、言うてな、うん、詐欺取り消しもできるし、詐欺取り消しじゃないか、未成年で取り消しできるし、うん、みたいな。
ドラえもんはじゃあ嘘言ってるのみたいな。
みたいな話になるし、ね、でそもそも10歳で詐欺で逮捕されへんからっていう、
うん、
刑事未成年やから、10歳は、みたいなね、話は。
しようがないから
、ね。まあまあ、そうそうそうそう。でもそういうことが気になったり、どうしてもね、法律解釈が、
うん、
まあ、気になったりする我々のね、はい、なりわいなんですけれども、うん、まあそれをね、
うん、
顕著に感じたのが先週ですよ。
ほうほうほう、あ、そうなんですか。
先週。
ちなみに、のび太の、はい、のび太の新恐竜らしいです、今の映画は。はい、
気になってたの、
はい、ちょっと気になって
た。正式名称は、のび太の新恐竜。
はい、のび太とじゃなくて。
のび太とじゃなくて、脳、はい、ですね。
脳です。
女子大事ですから。
はいはいはい。
それで、先週の B 級ニュースかな、
はい、
京都 B 級裁判所のコーナーで、どこの地方であった事件だったでしょうか。兵庫県やったかな、神戸新聞の記事やった
には載ってたので、ただどこの県だったかはあれですね、う
ん、
はい、で
パンツ泥棒の話だったと思います。
あ、はいはい、
パンツ泥棒が、
はい、
黒いティーバッグをまあ盗んで捕まった、あるマンションのベランダから盗んで、少年やったと思います。19歳のね、話をしてたと思うんですけれども、ただその少年は黒のティーバッグベランダに干してある。それを見て、女性の下着だと思って手に取ってまあ盗んで捕まったんですけれども、ね、後から聞いてみてびっくり。被害者は実は男性で、男性の黒のティーバッグや
と。まあ、家族で住んでた
わけですね。そう。みたいな事件を取り上げて、それもさっきのね、さっきはのび太の詐欺の恋の話とかをしましたけれども、詐欺の、まあ、恋か。恋と、あと、まあ、客観的な疑問恋があるかないかの話をしましたけれども、で、先週はそれで、その窃盗罪の恋が、果たして認められるかと。
勘違いしてたから、
ね。勘違いをしてたから、もうね、黒のティーバッグやから女性もんやと思い込んで取ったのに、実は男性ものだったっていう時に、他人の財物を摂取する、恋があると言えるかっていう話をする中で、まあ、刑法の恋責任の本質から遡ってね、刑法で恋の責任を、問われるのは、犯罪事実を認識し、規範に直面し、その規範をあえて乗り越えた、反規範的な、そのルールに反する人格に対する道義的な非難やと。
ああ、ハードルを乗り越えちゃった。
ハードルを乗り越えたと。分かっていながら乗り越えた。そのハードルは、そして、そのね、犯罪のハードルっていうのは、まあ、刑法の構成要件、条文ですよ、そういう形で与えられていて。まあ、
カタログみたいな、
ね。そうです、はい。犯罪のカタログですわ、言うたらね、で、それは刑法235条では、他人の財物を摂取したものはって書いてるんで、他人のものを盗むことなかれという形で規範が与えられているから、たとえ主観としては、これは女性もんのティーバッグや、だから盗むと思ってたとしても、ね、で結果的に男性やったということで、その主観と客観にズレがあったとしても、他人のものを盗むという認識がある以上、規範に直面してるから、窃盗罪の故意は問えると。ただこれは、そのね、認識してたのは、これは絶対、女性のティーバッグに違いないと思ってたのに、男性ものやったということで、そこにズレがあるから、これは客体の錯誤やと。そういう論点が問題になるっていう話を、長谷川くんと大谷くんと、
してましたね。
してました。で、まあ、それが放送されまして、で、それをタイムフリーかななんかで聞いてた、このハマグリボーイズの香川照江先生が、私とね、同い年だけれども6年先輩。同い年だけれども6年早く受かってるわけですよ。
業界ではね。
業界ではね。だから先輩なわけですよ。で、彼が、まあタイムフリーで聞きながら、ツイートしてはったわけですよ。ね。で、そのツイッターを見たら、これは客体の錯誤やおまへんでと、みたいなこと書いてはったんですよ。で、ベテやから、やっぱりベテらしいなと。これベテっていうのは司法試験業界でいう別称で、受験に長く時間がかかっている。長期受験生に対する別称と言いますか。
ベテラン受験生。
ベテラン受験生をベテという。
あまりいい意味ではないでしょうね。
いい意味ではない。これベテの弊害です。生でつぶやかれてたんですよね。
いい意味だったらベテランって言いますからね。
そうそうそう。そうそうそう。木村拓哉さんもキムタクって言うたら怒るって言うじゃないですか。キムタクって言わんといてくれと。今はどうかわかんないですよ。昔そんな言われてたりしたんで。だからベテランもね、ベテランって言ってほしいんですよ。ベテっていうのはね。で、我々も自分で自称するのはいいけど、他人からは言われたくないみたいなあるじゃないですか。
なるほどね。
この番組で、カミソリ負け弁護士軍団と、自称はしてますけれども、よそで、カミソリ負け弁護士軍団って言われたら、ちょっと、って、ね、なるじゃないですか。この間ね、待って、このラジオの、聞いてくださってるリスナーの方の依頼を受けたりすることが、たまにあるんですよ。で、だからね、お話をしてるときに、そういえば、この前ラジオで、かってちょっと言いかけた後に、か、ハマグリボーイズで言うてはりましたけど、ちょっと言い直さはったんですけど、多分最初ね、カミソリ負け弁護士軍団って言いかけはったと思うんですよね。でも、本人の前で私が言うとあかんと思ったとか、違うと。ハマグリボーイズ言い直していただいて。ちょっとギクッとするじゃないですか。
優しさ感じます。
優しさ感じるじゃないですか。相談者、依頼者から、カミソリ負け弁護士軍団って言われたら、ちょっとね、申し訳ないし。 そういうのあるじゃないですか。
うんうんうん。
だからあの、アホの坂田師匠も、うん、自分で言うのはいいけれども、人から言われたら切れるって言うじゃないですか。はいはい、誰がアホやねん言うて。まあそれも理不尽な話ですけど、アホの坂田って言うてんのに、アホの坂田って言うたら誰がアホやねんって言うて。だから僕らもそうですよ。カミソリ負け弁護士軍団って言いながら人から言われたら誰がカミソリ負けやねんっていうね。まあ、そのね、照井先生は仲間ですから、全然いいんですけども、
はいはい、
これベテの弊害やなと。論点主義の弊害やと。ね、木を見て森を見ずで。論点ばっかり見て本質的やないことを議論してると。うん、これそもそも客体の錯誤やおまへんでということを呟いてらっしゃって。はいはい、でも今言ったさっきのね、うん、あのパンツ泥棒の話、はい、主観とズレがあるというのは、これは客体の錯誤ということで間違いないですよね。
と思うんですけどね。
うん。だからその、はい、で、僕もそう思ったんですよ。これは、まあ、あの、そういう論点あるわけですよ。客体の錯誤っていうのは、まあ、先週も言いましたけど、
はい、
ね、A さんを殴るつもりで、殴ったら、はい、実は B さんやったと、うん、相手が、
うん。
うん。でもその時に、こういう責任問えるかってさっきの議論をしていって、うん、人を殴ったらあかんと、はい、人に暴行したらあかんっていう範囲で、まあ、抽象化されて、ハードルが、はい与えられてるんで、
はい、
人であることは確かやし、その人を殴った以上、行為は問えるっていうような、うん、まあ、それが客体の錯誤の話なんですけど、
はい、
どうも、照江先生は、はい、その客体の錯誤と方法の錯誤を、は
い、
まあ、だから、なんかお仕事しながら聞いてはったんでしょう。
はい、
なんか混同してたみたい
で。ああ、そうなんですか。
方法の錯誤っていうのは、うん、例えば、うん、長谷川くんに、うん、私が投石するつもりで、
ああ、
ま
あ、
石を投げようと思って掴んで投げた、
はい、
投げたけれども長谷川くんに当たらずそれて大谷くんに当たった、
はい、
っていうようなね、
はい、
その場合が方法の錯誤、この場合も同じように、うんうん、その規範は、
うん、
犯罪を行うにあたって与えられる規範は、うん、その人に暴行するという範囲で与えられてるんで、うんうん、恋認められるっていう議論はあるんですけれども、はい、それは方法の錯誤ですよ、
はいはい、
投石でずれたみたいな話は、はい、だからそれと違うからこれは錯誤やないやろみたいに思わはったらしいんですけれども、はい、それっていうのは、
うん
うん、方法の錯誤の話で、それとは別にその客体の錯誤っていうような論点があって、
うんうん、
そのことをまあ我々が言ってたんだけれども、はい、まあながら聞きで、
はい、
でこれ錯誤ちゃうやろ、客体の錯誤ちゃうやろって、
はい、
つぶやいたもんだから、
はい、
まあ僕が翌日ですかね、はい、放送の、まあそのツイッター見たから、
はい、
やっぱり客体の錯誤だと思いますよという、LINE を。
指摘者、また、
うん。直接 LINE でやり取りしたんですよ。
はい、はい。だからどう
やって。で、いや、これ錯誤ちゃうでしょみたいなやり取りがあって、いやでもそれちょっと方法の錯誤と混同してるんじゃないですかみたいなことをしばらくしてて。
はい。はいはいはい、
ね。で、そう、ずっとラリーが続いてるんですよ。ずっと続いて。
不毛なね。
不毛なね。もう、何十分、三十分ぐらいずっと続いてるわけですよ、ラリーが。
はい。
うん。ほんで、で、ああ、そうですよ。これ僕間違えてましたと。
ほうほう。
うん。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。間違えてました。みたいな話になって。
はい。
ほんで、そっからね、あの人
どちらが？
いや、だから
あ、そうなんです
か。そうそう、照江先生が間違えてましたってなって。
はい。
どんどん調べていって、言ってかはるんです。この LINE のやり取りの中でも見てたらね、
は
いろいろネットで調べて、学者がね、書いてる論文の PDF とかがアップされたりするじゃないですか。
はい、
故意責任の、客体の錯誤と方法の錯誤の区別についてみたいな、
はい、
何十ページ、40ページぐらいでわたる、
ね
はいうん。そういう論文を添付して、うん、確かにこれを読んだら、うん、錯誤の問題ですね、みたいな。それが送られてきたりとかして、うん。いや、そこまで。
読まなあかんのか。
そうそうそうそう。で、ほんで、なんか、それがかなり続いたの、そのラリーがね。
うんうん、
いや、そんなん、うん、特に、でも今言ってる話は確かに、理屈上ね、うん
はい、
ならんこともないけど、
はい、
実際に、例えばそのパンツ泥棒の裁判で、はい、弁護人がその主張するか言うたら、故意認められへんって主張するかしないじゃないですか、そんなん。
まあね。
当然のように故意、ね、一応論点にはなるけれども、故意が認められることは争いないから。
うん、そうなんですよ。そういう意味では論点主義であることに
間
違いないんですよね、まあ、我々が。
無理からでっち上げてるとこは間違いない。
はいはいは
い、ないんだけれども、うん、ね。なんか理屈のための理屈というか、議論のための議論みたいなところあるんで、
はいは
い
は
い、いやもうそんなん別に、いや、いいじゃないですかみたいなこと、いやでもすいません、間違えましたみたいな。あの人はもう真面目やからね。
真面目ですね。
ずーっとしてて、
はい。
で、僕はね、その時にやり取りしてる時に、
うんうん、
多分、照江先生は、まあ平日やから事務所にやると思ったんですよ。
ああ、はいはい、はい、
事務所で仕事をしてて、僕が LINE 送ったもんだから、
はいはい、
それで仕事の、
はい
はい、ね、まあ、休ませて、
うん、
そんなね、いろいろ関係ない他の刑法の、恋の、
うんうん、
しかも、 その、ほんまに、なんて言うんですか、もう机上のね、うん、空論と言いますか。
そうですよ。
うん。実務上、あんまり役に立たない、さほどね、議論に時間を費やすのは悪いなと思って、うん、あ、すいません、もうそんなもう、いや、これでこのぐらいにしておきましょうって言ったら、うん、いや、ごめんなさい、ほんまちょっと、娘の運動会に集中できませんって帰ってて。
それはかわいそうな、そんなん、この。一番いいところを見れられなかった
かも。なんかそうなんですよ。その、僕全然知らんかったんけど、うん、ちょうどそれは平日やったんですけど、うん、ちょうど、どっちのお嬢さんかな、二人いらっしゃるんで、うん、娘の、うん、娘さんの運動会の途中やったらしいんですよ。
ああ、集中できませんって、それは
ちょっと。もう集中できませんと。もうほんまに心ここにあらずみたいな感じなんですよ。そんな父兄います、うん、子供がね。うんいろんな競技にね、うんうん、いろいろやってる時に、
そうですよ。
父親がずっと、うんうん、その撮影しててそっちに集中して、
うん、ちょっと
あるじゃないですか。もうそのカメラばっかり見てんとと、うんうん、ね、生の目で心に刻みなさいみたいな、わかるじゃないですか。
お子さんのね、
お子さんのね、うんうん、そうじゃ、うん、そうじゃなくて、うん、その故意責任の問題、客体の錯誤と方法の錯誤の区別について、
うんうん、
そどっかのね。なんか大学の先生ですよ、
うん
うん、どっかの大学の先生のそんなのを読み込んで、うん、この何ページにこう書いてありますみたいな、
うん、もういつでも読めるようなね
そんな
まあ言うたら
悪いなと思ってね、そんなええ天気の日でしたよ、うん、
お
もう秋のねいい天気で、
うん、
そんな時にね、
もうそれ言いたかったんじゃないですか、もうちょっと運動会からもう後にしてくれって本当は言いたかったんかもわかんないですよ。
まあでもそこ多分ね、うん、あの人は気使いやから、そうそうそうそう、あれ僕が間違えてツイートしてたら申し訳ないと思って、そ
う
そ
うそう、早急に訂正しよう、
訂正、ほんで訂正もしてはりました、
事実確認しようって、
うん、で運動会も集中できませんでしたまで書いてありましたもん、うん、悪いなっていうね秋のね、もう運動会シーズンで、これからね、うん、いろいろあると思うんですけれども、
まあ、愛媛で起こった事件らしいですけどね、
さっきの事件は愛媛でしたか、は
い
は
い、松山市、
ごめんなさい、
はい、もう
だから、
はい、
もうね、これからどんどん10月入ったら、はあ、またね、
うん
うん、そういう運動会リスナーの皆さんも、ね、うん、そういうお子さんいらっしゃる方はあると思うんですけれども、
はい、
決して皆さんは、
はい、
そういう刑法のね恋の議論に引きずり回されることなく、そうそうそう、
はい、
お子さんの成長をちゃんと心に刻んで、
う
ん、ね、テルエ先生の二の舞にならないこの、ね、番組っていうのは別にその法的な議論の正確さっていうのは、
うん、
二の次三の次
そうそう、実はね
実はね、はいはい、まあそういう、まあ、法律解釈のエッセンスを、
うん、はい、なんかこういう話題ある、うん、テーマあるんですよみたいなのを知っていただけるとね、また
そうです、そうです。ぐらいのもんなんで、その正確性ね、突き詰めていったら、
うん、
おそらく誤ったことたくさん、
たくさん、
たくさんではまずいんですけど。
ちょっとまずいんですけどね。
ね。
うん、言い訳になってしまいますけど。
言い訳になって申し訳ないんですけど、ございますんで。
はい。
でね、今日もね、長谷川くん来てもらってるんですけども、
は
あ
は
あ、今日照江先生も来てほしいなって、
ああ、はい。
思ってたことがちょっとございまして、ね、それ今の話をご本人の前でしたかったっていうことと、
はい。
あとですね、
ほう、
来週この番組にゲストが来られるんですけれども、
はい、
そのゲストが全く香川照江先生と同じ兄弟の構造といいますか、
うん、ああそうなんですか、
照江先生これね、
兄弟の方、兄弟を持ってらっしゃる方なんです
そうね、
いろんな
ハマグリボーイズの豆知識として、
はい、
これ初披露かもしれないですけど、香川照江先生っていうのは、
はい、
3人兄弟の一番末っ子なんですよ。
あ、
男ばっかり3人兄弟の末っ子で、かつ妹がいるんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。
うん、
じゃあ4人兄弟？
そうそう、あ、そう、はい、全部では4人兄弟。で、はい、上男3人の3番目。
はい、
で、かつ妹がいる。
はい、
っていうのが照江先生なんですよ。
うんうん、
来週のゲストは、
はい、
照江先生と全く同じ。
あ、そうなんですね。誰やろうっていうとこですよね。
誰やろうと。
はい。
今、皆さん。
そんな有名人で、そんなにいないですよね。
うん。これはもう、照江先生とその人しかいないんじゃないですか。
日本の中で。
日本の中で。というわけで、はい、来週のゲストなんですけれども、
はい、
来週のゲストは、プロボクサーの、亀田智樹選手が、登場されるということで、
そうなんですね。
そうです、そうです。照江先生と全く同じ兄弟の構造で。
あ、同じしかも、その、立ち位置。
そうです。 亀田三兄弟の三男の、
はい、
智樹さんが、来られます。
はいはい、
で、しかも妹にね、
はい、
姫木さんっていう、女子のプロボクサーがいらっしゃって、
はいはい、
よく今、お父さんと YouTube
の、そうですよね。
はい、志郎さんと。
結構人気らしいですよ
ね。そうです、そうです。はい、で、智樹さんも最近 YouTube を始められまして、
うん、
はい、やってらっしゃるんですけれども。
うん、
で、智樹さんと姫木さん。はい、
二人で
、ご兄弟で。
お父さんは来られない。
お父さん来られないです。
白さん。棒の先にグーパンチついてるやつ、こうやって持って来られない。
それでアクリル板つかれたら怖いな、今。このスタジオで。アクリル板ですが、ガンガンガンガン、白さんにつかれたら。
うん、間違ったこと言ったらね。
間違ったこと言われたらね。
はい、
昔、ご存知ですか、はい、亀田さんのね、ご兄弟が、
はい、
ちょっとバッシングされてる時期があったじゃないですか。
はいはい、
その時にお父さんが、
うん、
朝のね、テレビ朝日のモーニングショーやったと思います。
はい、
鳥越俊太郎さんがやってらっしゃった。あの番組登場してきて、
はい、
ガッツ石松さん、
はい、
そして薬満さんと、
はい、
その討論みたいなことをされた。すごかったですよ。すごかった、本当に。あの時は。ヤクミツルさんとね、もう、まあ、まだガッツ石松さんとは、でもそれも結構、シビアな。
何をめぐって
討論を。だからその、コウキさんの判定をめぐって、批判された時ですよ。
ああ、なるほど。
うん、その時にガッツさんがちょっと批判的なことを言われて、
はい、
で、それに関してまたヤクミツルさんも言われて。
あ
で、この紐で、亀縛っときあんた、みたいなこと言ってね。紐を渡されるんですよ。役見つるから。で、なんやみたいなね。そういうやりとりが。
何なんですか
ありましたけれども。
すごいな。
でもそっから、あれもう15年ぐらい前ですよ。
ああ、もうそうですよね。
15年ね、経って。
でも、
ご兄弟は、私、ともきさんは面識あるんですけれども、うん、ほんまにね、礼儀正しい。
ああ。
うん。
しつけなんでしょうね。
礼節を。だから時間経って証明されることってやっぱありますよね。きっちりしてありますよ、本当に。
うん、
私より随分年下ですけども、
はいはいはい。
こんな礼儀正しい人がっていう。で、アスリートとしても、
うん、
ほんま、普段の生活も律してはるんで。そういう亀田智樹さんが来られますんで、
はいは
い、26日の土曜日の、夕方ですかね。から収録予定ですんで、ともきさんと、姫木さん、亀田ともき選手と亀田姫木選手への質問は、はい、hen@kbs.kyoto、hen@kbs.kyoto まで、26日のお昼の3時ぐらいまでに、質問をどしどしお寄せいただければ。
なるほど。
はい。
はい、
ボクシングのことも結構ですし、ご家族のことも結構ですし、はい、メキシコでずっとね、もう十何年生活してらっしゃったんで、メキシコの、ほんでメキシコ人の女性と結婚なさってまして、
ね、
はい、でお父さんのことでも結構ですよ、
はい、
いろいろご質問のメールいただければ幸いかなと思います。はい、勝手に弁護団、世間からバッシングされている人物や団体を依頼もされていないのに、勝手に弁護すると。いう勝手に弁護団になるわけですけれども、はい、昨日元 TOKIO の山口さんが逮捕されちゃいましたね。森山塾さんからいただきました、
はい、
墨田先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
9月22日新聞各紙で報じられましたということで、山口さんの事件のニュースを送っていただいてるんですけれども、
はい、
酒を飲んでバイクを運転したとして警視庁が22日、うん、アイドルグループ TOKIO の元メンバー山口達也容疑者48歳を道交法違反酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕したことが警視庁への取材で分かった、容疑を認めているという、うん、警視庁によりますと、まあ、山口さんは昨日の午前9時半ごろ東京都練馬区の交差点で基準値、呼気1リットルあたり 0.15mg を上回る酒気を帯びてバイクを運転した疑いがある、
うん、
山口さんが信号待ちをしていた乗用車に後ろから追突する物損事故を起こし駆けつけた警察官による呼気検査で発覚したと。
うん、
2018年には飲酒が絡むトラブルを起こし事務所を退所、酒の影響で約1ヶ月入院していたが退院した当日に焼酎瓶1本ぐらいを飲み酩酊してトラブルを起こしたとして本人が断酒を口にしたこともあったと、
うん、
まあねえ、おそらく、
うん、
このニュースを聞く限りでは、
はい、
まあ、アルコールの依存症なのかなっていう印象を受けますよね。
うん
まあ、 これでもぶつかられた運転手もびっくりしたでしょうね。
そうね、うん、
ね、バイク乗ってはってヘルメット取って、
はいはい、
山口さんやったら、
うん、
うわーって
なりますよ ね、びっくりしますよね、
うんうん、これなんかね、いまだにワイドショー、ね、
はい、
などではなんか、うん、アイドルが転落したとか、そういう形で報じられがちですけれども、
うん、
もうちょっと、
うん、
やっぱり違うなっていうことを視聴者の方が気づき出してますよね。あの、飲酒の問題もそうですけど、
うん、
薬物の問題とかにしても、うん、そういう、まあ、スキャンダルな報道のされ方をするけれども、
うん、
これはそういう人の意志の強さとか弱さとかの問題じゃなくて、
う
ん
う
ん、
結構身近にあるというか、
うんうん、そういう依存症という、まあ、病気であって、
うん、
ちゃんと治療せなあかんし、
そうなんですかね、まあ、結構だから朝方までもギリギリの時間まで飲んでたんでしょうね。
そうでしょうね、
うん
うん、
だから飲んで乗ったっていうよりはその本当に抜けない、酒が抜けないほどの遅くまで飲んでたっていうところが実態なんですかね。
まあそうでしょうな、
うんうん、
だからずっと飲んで、うん、飲みっぱなしで朝起きて飲んでたっていうよりも、
うん、
どうなるかちょっと分かんないですけど、
まあ分からないですけど、うんうん、だから気をつけないといけないです、
もう
我々も、ね、
うん
うん、結構抜けないじゃないですか、あの朝方まで飲んでて、うんうん、でも次の日仕事で出るっていう人いると思うんですよね、うん、車乗る人って、
そうだからその依存症の問題だけじゃなくて、
ね、
そういう、
ね、
酒気帯び運転っていうのはどのぐらいの時間、
うん、そうそうそう、
開けたら大丈夫なんかとか、
うん
うん、ほんで年ね重ねていったら、うん、お酒抜けれへんなっていう感覚も変わってきますもんね、
うん、
若い時と比べたら、
うん、でまあそれに加えて山口さんの場合はもうなんか酒やめるって一旦言ってて、
うん、
そういう誓ったのにみたいなところを非難されてるっていうのはあるんでしょうけどね。
で前ね問題起こしてね、うん、10代の女性に、
うん、
ねえ、相手にそういう問題を起こした時もお酒飲んで、で、うん、ね、泥酔して酩酊状態やったとかって言われてましたんで、うん、ね、批判されるし、ね、この、まあ、犯罪であることは間違いないんで、
うん、
それに対する、まあ、罰を受けることは、まあ、当然なんですけれども、
うん、
なんかそれを超えた、なんでしょう、この人に対する、人格的な非難と言いますか、
うん、
その部分でね、
うん、
うん、だから転落したアイドルとか、
そうそう、
スターとかっていう形でやるんじゃなくて、
もう結構きつめに行きますよね。
きつめに行きますけど、
うん、
それよりも、あの、ね、連行されてはる場面とかっていうのを見たら、
うん
うんうん、あのこの人の抱えている問題っていうことが気になりますもんね、
うん、
でやっぱりその依存症とかって本当にあの自分自身も含めてなんかもう綱渡りというかね、
うん
うん、僕はまあお酒好きですけど、はい、その依存症なるほどは飲まないし、
うん
うん、あの適度に距離を保って、
うん、
ね、まあ、長谷川くんも楽しいお酒ですけれども、
はい、
これも例えば何か他の問題を抱えた時に、
うん、
そうじゃなくなることは十分あり得るでしょ
う、うん、
で、ね、山口さんは、そのお酒が先か家庭の問題が先かわからないけれども、
うん、
あの、前回のトラブルの前後で、
うん、
なんか離婚されたりしてはりましたよね、うん、はい、っていうこともね、あるし、だからそういう問題を抱えた時に、
うん、
自分がその、いう立場やったら、
うん、
何かに逃げると思うんで、
うん、
人間っていうのは弱いから、
うん、
それはお酒かもしれないし、
はい、
うん、ね、人によっていろいろ違うとは思うんですけれども、
うん、
だからそういう、ね、誰もが陥る、
うん
うん、いや、こんなん自分と全く関係ない話やって、まあ思う人もいるかもしれないですけど、
うん、
僕は思えないですよね、やっぱり。うんうん、だから、うん、そういうことを考えると、やっぱり、その報道の仕方っていうのがね、
うん
うん、ちゃんと、その依存症から回復するための、これ私、あの、薬物の事件があるたんびにも言ってますけれども、
うん
うん、そのため、どういうところにアクセスできるのかとか、
うん、
そういうメッセージをね、
うん、そうですね、
うん、送り続けないと、やっぱりだから、なんか、あの、この数年でいろいろ、まあ、薬物、あるいはこういうアルコールもそうですけども、依存症の問題やと、
はい、
意思の問題、意思の強い弱いの問題じゃなくて、
うん、
そういうのじゃないんやっていうような認識は、強くなってますけれども、 なんかそういう意識って変わってきてるじゃないですか。
うん、はい。
こういう問題もそうやし、あと、全く別の問題でも、例えば LGBT とかのこととかでも、うん、ここの何年かで急激に意識っていうのが、一般の人も変わってきてるし、うん、そう、ハラスメント、セクハラ、パワハラとかもそうやと思うんですけど、
はい。
その中で、こういう問題も、意識変わってる気がするんですよね。
うん、うん。
昔は、結構、その薬物で何回も、逮捕を繰り返してる芸能人とかがまた逮捕されたとかっていう場合っていうのは、うんうん、例えば何年ぶり何回目みたいな形でね、うんうん、あたかも高校野球の常連校いうような言い方をして、うん、それをまあギャグにするような、はい、なんかそういう笑いの取り方っていうようなのが形としてあったし、
う
ん、
そうですね、う
ん、私もそれは不勉強やったんと思うんですけど、うん、そういう言い方をもしかしたらラジオでしてたこともあったかもしれないし、過去には、うん、
はい、
でもやっぱり今っていうのはこの2020年はこういう、まあ、犯罪であると同時に病気であって、
うん
うん、でその犯罪はしてない、飲酒運転はしてないけれども、うん、アルコールの依存症で悩んでる当事者、うん、でその家族っていうのが、うん、たくさんいらっしゃる中で、
うん、
ね、その、落語者やみたいなメッセージを送るっていうことは絶対してはいけないことで、
うん、
そういう人でも大変だとは思うんですけれども、
そうですね、
回復できる、
うん、
そういう社会へ、まあ、社会の中で活躍しながらそういうことに実は、裏で依存してるっていう人もいるやろうし、
うん、
なかなかその、社会でちゃんと活躍できないほど依存してしまってる人もいるやろうし、はい、うん、でもその中で時間はかかるかもしれないけれども、それを構成する場所があったりとか、医療機関やったり、そういうね、自助グループとかがあって、はい、
うん、
日本はもしかしたら他の国と比べたらそれが少ないかもしれないけれどもあるし、
うん、
で今そういうところへアクセスする術っていうのが、うん、まあインターネットで調べたらわかるし、
はい、
だからそういうことを伝えることの方が大事で、
うん、
うん、そう、うん、山口さんの、
うん、
ね、自分が山口さんだったらとか、うん、毎回僕なんかいつも人を、
うん、
無理やり置き換えてますけれども、うん、あれだけ華やかな舞台にいた人がね、うん、まあ時を辞めて、
はい、
引退してってなった時の、
うんうん、
でそのまあ原因は確かに飲酒やったかもしれないけれども、
はい、
でもそれってね、なかなか本当に辛いことですよ。清原さんの本とか読んでても、
ね、うん、
やっぱりその、ね、毎試合ジャイアンツとかやったらね、何万人、うん、観客が東京ドームにいるわけじゃないですか。はい、その中で、4番打者として打席に立つ、
はい、
その興奮、ね、恍惚と不安、
うん、
それをずっと何十年プレーしていた人が、それがなくなって、
はいはい、
その時の、で、それは解説とか、あるいはタレントとしてテレビに出てても全然埋め合わせができなかったとかっていうようなことを、清原さんの方には変えてるんですよ。うんうん、それは甘えという人もいるかもしれないけれども、はいはい、実際そういうことはあるんやと思うんですよ。
うんうん、
で、それを、解説とか、
うん、
ね、他にトンネルズの番組とか出たりとか、っていう社会に出る機会があってもそれを感じるわけでしょ、
うんうん、
だから、山口さんの場合っていうのはそれが一切失われてるわけでしょ、
うん、そうですよね。うん、うん、この間、どうやって生活されてたんやろね。
いや、まあ、まあ、その
蓄えはあるんやろ
けど。蓄えがね、もう20年活躍してはったら。
特にそのアルコールの関係でなんか通院とかそういうのはしてなかったんや
ろね。あ、だから一時してたんでしょ、ね、
してたのか。
その事件の後は、前の。でもそれが継続的に。
行くかってなると、できてなかったっていうこと
なんだ。できてなかったん
ですか、ね。まあまあね、その、うん、やっぱりそこも行きづらいっていうのもあるんやろうけどね、その、
うん、まあ、そこまで一般の人とね、
そう比べるとスポットライト受けた人が、うん、そのあ来てはるわみたいななるのもね、
うん、なんかね、高知昇さんがね、
うん、
あの方も薬物で、
うん、
ね、何年か前に逮捕起訴されはりましたけれども、ツイッターでその自助グループへの参加を呼びかけたと、
おー
いうのがニュースになってまして、で高知昇さんは、
うん、
清原さんとかと一緒に自助グループっていうようなことをやって、
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。立ち直るためにいつも集まったりとかされてるらしくて。
うん、
だからそういう、有名人が中心になってる、そういう人の目を気にしなくていい。
うん、ああ、なるほど、うん。
自助グループっていうのもあるようで。
ああ。
うん。 いや、そらね、あの、僕程度でもね、例えば、たまにテレビとか出てて、うん、それがまたでんくなったりとかしてたら、言われたりするわけですよ。
なるほどね。ミヤネ屋とかね。
そうそうそう。そう。1ヶ月1回しか出てへんかったんが、でんくなっただけでも言われたりするんですよ。はいはい、最近出てへんな。
あ
そういうこと言われるわけですよ。昔サンジャポ出た時、天狗になった時とかも言われるわけですよ。
はい、ああ、なるほど、
ね。出てへんな。
はい。
うん。
それはまあちょっとね、自分で言うのはなんやけどもっていうやつですね。人から言われるとね、ちょっと。
まあまあ別にそれはね、僕それでも、あ、そういう時に思うわけですよ。
うんうん、
これね、僕ね、弁護士の仕事をしてて、
はいはい、
まあでもそれでもそういうこと言われるわけやから、これが、
うん、
その、
そうそうそう、
ね、その出方も全く違う。一緒に並べたらダメじゃないですか。うんうん、TOKIO っていう、
う
んうん、まあ言ったら一番トップアイドルの、
ね、そうです
よ、出てた人が、
いろんなの出てましたからね。
その人がその活躍の場を失って、
うん、
そのね、最近見ひんなみたいなことをね、
うん、
言われるような、
うん、であんなことしてってなりますからね、
うん、あんなことしてみたいな、うん、ほんで勝手に人が思ってなくてもそう思うやろうし、
まあでもその怪我は追われたのかな、その追突された方は。
ああ、ねえ、だからその辺はね、まあ、ちゃんと。
うん、でも、まだまだ、まあその、命に別状はないような、
ね。そういう事故ではなかったみたいですもんね。
うん、それは良かったですけどね。うん。
だからそれをね、ことさらになんか、うん、その、こういうことが起こったらね、まあ、飲酒運転っていうのは非常に、絶対やっていけないことで、というのもそれで結果的に大きな事故になったりとか、今まで何回もあったじゃないですか。うん、
はい。
だからこそ、だんだん罰則も重たくなっていったりとかっていう経緯がありますから、うんうん、だから、それは絶対そうなんですけども、うんうん、ただこういうことが起こった時に、うん、そのこうことさらに強調する人いるでしょ、う
ん、
でも、その、重大な結果が発生した場合と、してない、うんうん、でも、もしかしたら起こったかもしれないという場合、同列に並べたらダメな話で、
うん。
やっぱり僕はね、山口さんは、ちゃんと本当に高知信夫さんがおっしゃってるみたいな形で、
うん、
ね、うん、同じ境遇ないとわからないと思うんですよ、
うん。
そういうスポットライトを浴びてた人で、うん、こういう依存症になって、
うん
うん、そこの寂しさというかね、うん、そこの埋め合わせをどうしたらいいかっていうのは、それこそ、ほんま清原さんとか、そういう立場の人らで集まってね、っていうのは、有効なのかなと思う、
うん。自分だけではちょっと難しいでしょうね、やっぱりね。うん、
だからね、
自立だけではちょっと、
うん。僕らね、そういう薬物犯罪の、
うん、
そう弁護とかしますけども、はい、その裁判で仕事って終わっちゃうじゃないですか。
まあそうですね。
はい、その後、連絡取る人も中にはいるんですけども、
まあね
うん、そこの構成していく過程とかっていうのは、うん、
そこまでは
たまになんか手紙のやり取りとかする程度で、
うん、
ねえ、そこはまたそういう専門家の方がいらっしゃって、うんうん、だからそこ、ちょっと自分で不勉強な部分があって、
はい、
どういうふうにしたら構成できるかなっていうことは、
なんとも言えないですけど。
なんとも言えない立場ではあるんですけれども、うんうん、ただね、その、以前、薬物の、何の時やったかな、沢尻エリカさんが、
はい、
あれは、麻薬取締法違反か、
はい、
で、逮捕、起訴された時に、
はい、
その、徳森義元って読売テレビの番組で、うん、まあ、また杉村太蔵さんが一発アウトや、みたいなことを言ってある時に、いや、一発アウトとかって言ったら、うん、その見てはる、その視聴者の中でも依存症で悩んでる人がいて、うん、そういう人たちが、自分も一発アウトなんやと。だからこれだったら隠しとかなあかんと。そういう構成するためにいろいろそういう場に行くことに対して躊躇してしまう。それは良くないと思いますよと、
うん。
そういう人らが立ち直る道を提示するべきですよみたいな話をしてた時に、
うん、
その、この番組のリスナーの方で、
はい、
その方はアルコール依存症やったらしいんですけれども、はい、見てましたと。
うん、
DM 来たんですよ。ツイッターに。で、嬉しかったですと、
はい。
ああいう依存症の話をしてくれるのは嬉しいと。
うん、
っていうのを来て、それやったら、もう自分は不勉強な部分いっぱいありますけども、それでもそういうこと言っていかなあかんなと。うん、このラジオも含めてね。
うん。
うん。だからそういうことをすごい、恥ずかしいとか、思ってる人が、思ってしまうやろうし、
うん。
うんこれがバレたらあかんとか、うん、で自分でなんとかなるとか思ってる人がたくさんいると思うんで、うん
はい、
そういう人たちがちゃんと 回復できる道筋っていうのを、
うん、
で今すごいですね、その厚生労働省のホームページとか見たら、
はい、
かなり充実した内容でそういう依存症の人へのメッセージといいますか、
うん、
こういうあの自助グループがありますよとか、こういうとこ相談行けますよっていうことが充実してたり実はするんで、うん、ね、
まあ検索してそういうとこにつながることもあるっていうことですな、ね、ネットで、
うん、と思うんですけど、
変な方向に行かずにそういう、うん、ところですね、うん、
あとですね、
はい、
ちょっと今週気になったのは、
うん、
あれですよ、この番組でもずっと問い続けていた、
はいはい、
あのタトゥーの裁判、
あ、はい、
医師免許なく客にタトゥーを入れたとして、
はい、
大阪の堀市の方が医師法違反の罪に問われた裁判が、
はい、
ございまして、うん、で一審が大阪地裁で有罪になっちゃったんかな、
はい、
医師法でどうなっているかと言いますと、
その医師による関与が必要な行為かどうかみたいなところで判断したんですよね。
そもそも医師法で17条で医師でなければ異業を成してはならないっていうのがあって、
うん
で、うん、でタトゥーをまあ施術することがこの異業に当たるということで医師法違反でまあ起訴されていたと、
はい、うん、
堀氏の方がっていうのがあったんですけれども、
はい、
一審判決はこの異業っていうのは異行為を業として行うこと、
はい、
です、で異行為とは何かというと、うん、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずる恐れのある行為、
うん、
うん、と解釈して、
はい、
でそのお、まあ、タトゥーを彫るという行為は、
うん、
まあ、その人の性的機能を害する可能性もあるから、
うん、あるから、
うん、この異行為に当たると、
まあ、保健衛生上の観点から医師にさせた方がいいよねっていうことだったんですよね、
うん、医師が行うのになければ皮膚障害などを生ずる恐れがあるから異行為に当たると、
はい、うんうん
うん、だからその保健衛生上危害が生ずるかどうかっていう基準で異行為かどうかっていうのを判断するっていう、
うんうん、もうそこだけというか、まあ、それで判断したっていうことなんですね。
そうなんですよ、はいはい、っていうのがございまして、で、控訴して、
はい、
で二審ですね、大阪高裁かな、どういう判決をしたかと言いますと、
はい、
今度は一点無罪になった
と、あ、はい、
逆転無罪になって、
はい、
で、これは、その異行為とは、
うん、あ、
医療及び保健指導に属する行為の中で医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずる恐れのある行為、
なるほど、
だから先ほど一審判決は医師が行わなければまあ怪我しちゃったり、
うん、
そういう保健衛生上危害を生ずる恐れかどうかっていう基準で判断してたんですけども、それに加えて、うんうん、医療及び保健指導に属する行為の中でという、うん、
まず前提というかね、
絞りをかけて、
絞りをかけたんですね、
う
ん、
はい、
うんうん、
で、この異行為に当たらないと、医療及び保健指導に属する行為ではないからと、
う
ん、うん、確かに医師が行うのでなければ皮膚障害などを生ずる恐れはあるものの、
あるけど、うん、
うん、
うん、
だから医者がやってることじゃないでしょと普段、
うんうん、
タトゥーを、ね、掘るなんてことはっていうような、
うんうんうん、それは医者がやった方がいいのかもしれないけどっていうことですよね。けど本来
医者がやった方がいいの
ではない。まあその保健衛生上はその、
うん、その怪我をしちゃう恐れがあるかもしれないけれども、うんうんうん、そもそも医者がやってきた分野じゃないでしょ
じゃないっていうことですよね、
うんうん、
そこまで踏み込まないよっていう。
で今回最高裁も同じような判断をしまして、
うん、
で医師法が医療及び保健指導を医師の職分として定め、
はい、
医師がこの職分を果たすことにより、
うん、
公衆衛生の向上及び増進に寄与し、
はい、
もって国民の健康な生活を確保することを目的としていると医師法はね、
はい、
でこの目的を達成するために、まあ、医師国家試験や免許制度を設けて高度の医学的知識及び技能を具有した医師によって医療及び保健指導が実施されることを担保すると、
うん
うん、で、それとともに無資格者による異業を禁止している、
うん、
異行為を業として行うことを禁止していると、
はいはい、
でこのような医師法のまあ趣旨に鑑みると、
うん、
医師の職分である医療及び保健指導を医師でない無資格者が行うことによって生ずる保健衛生上の危険を防止しようとする規定であると、うん、 いうことで、うんうん、まだ控訴審と同じようなことを言うてるわけですけれども、うんうん、で、まあ、ある行為が異行為に当たるか否かを判断する際には、まあ、具体的にどうやって判断するかというと、うん、当該行為の方法や作用を検討する必要があるが、うん、方法や作用が同じ行為でも、その目的、行為者と相手方との関係、
うん、
当該行為が行われる際の具体的な状況などによって、医療及び保健指導に属する行為か否か、保健衛生上危害を生ずる恐れがあるか否かが異なりうると、うん、で、医師法17条は医師に、異行為を独占させるという方法によって、うん、保健衛生上の危険を防止しようとする規定であるから、医師が独占して行うことの可否や当否を判断するため、うん、当該行為の実情や社会における受け止め方など、うん、も考慮する必要がある、
うん
うん、で、だからねえ、まあ、具体的な判断、いろんな要素、目的とか、行為者と相手方の関係とか、具体的状況をちゃんと見ていきましょう、ということで、うん、そういう規範を定立した後に、堀氏である被告人は相手方の依頼に基づいて行ったタトゥー施術行為で、をしたわけなんですけれども、
はい、
タトゥーっていうのは装飾的ないし、象徴的な要素や、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって、
うん、
医療及び保健指導のに属する行為とは考えられてこなかったものだと。で、まあ、タトゥーっていうのは、医学とは医師の美術などに関する知識及び技能を要する行為であって、医師免許取得過程でこれらの知識及び技能を習得することは予定されていない。
うん、
それはそうですよね、
うん。
医学部の授業で、そのタトゥーの授業というのはないわけでして、はい、で、歴史的にも長年にわたり医師免許を有しない堀氏が行ってきた実情があり、うん、医師が独占して行う事態は想定しがたい。そらそうですよ、
うん。
この一審判決に従って言ったら、医者しか、
もう、できなくなっちゃいます
ね。入れたらいけない。
うん、
あるいは、堀氏が医学部行け。
そう、
っていうことになっちゃうから、
はいはいはい、
うん、こういう判決になったわけですけれども、うん、私がこの判決を、最高裁のね、判決を見て今度気になったのは、
はい、
まあこれもね、この裁判といつも同時に取り上げてるんですけれども、
うんうんうん、
これ7年ぐらい前のニュースの記事になるんですけれども、
はい、
女王様の痛すぎるサービス、男性器から無許可で採血、縫合、風俗店経営者を医師法違反で逮捕と、うんうん、京都府警が逮捕した事件なんですけれども、
はい、それもなんか以前取り上げたような気がしますね、
はい、これは継続的に取り上げます
。あ、そうなんですね。
これはこの問題はセットです。医師法違反の問題だといつも気になるんです、はい。風俗店の客から無免許で採血などを行ったとして、京都府警サイバー犯罪対策課は、
はい、
医師法違反の疑いで風俗店経営の43歳の女性を逮捕したと。
うん
うん、で、大阪の方で、大阪府内のホテルで医師免許を持たないのに男性客3人の男性器から注射器で採血したり、男性器の一部を縫合していた。
うん、
3人に怪我や体調不良などはない、
うん
うん、まあ、これ女王様としてこの経営者は自分自身もサービスをしていたらしくて、約8年前別の風俗店で勤務していた時に始めたと、店のサービスとして日常的に行われていたっていうことなんですが、で、これは多分そのまま医師法違反で、
うん、
裁判どうなったかというのはフォローしてないんですけども、おそらく有罪判決が下されて確定してると思うんですけれども、うんうん、実はこれどうやと思います？この今回の規範に当てはめると、この SM の女王様が男性器を縫合、採血してるっていうのは、これはそっか。
これはちょっと厳しいんじゃないですかね。
これは医療及び保健指導の。
まあ、外形的にというか、そういう行為は基本的には、
医療及び保健指導に属する行為の中でっていうのを採血というところを捉えると、
うん、
ね、縫合っていう部分も捉えたら、
うん、
それはまあ医療
当たっちゃうけど、
うん、医療及び保健指導に属する行為なんでしょうけれども、うんうん、男性器にそれを施すっていうことが、
うん、まあしかも同意のもとにってなると、
同意のもとで、で、これなぜ医師法違反で逮捕起訴とかされてるかというと、
うん、はい、
同意があるからなんですよね。
うん
うん、だから生理的機能を害するから形式的には障害に当てはまるけれども、
はい、
その被害者がいないんですよね、
うん、
やってもらう人が同意してるから、
うん、
タトゥーにしてもそうやし、
うん、
女王様にしてもそうやし、うん、お客さんがやってくださいって言ってるわけやから、障害罪としては立件できないから医師法でやってるってことになるんですけど、やっぱりこれあれですかね、 あの、まあ、確かに保健衛生上危害を生ずる恐れのある行為であることは間違いないと思うんですよ。
あるから、
うん、
あとはその今回の裁判例でいう最高裁の判決でいうその絞りをかけた部分ですよね、
うん、
そこの判断ですよね、
うん、でその中でこの、いろいろ具体的状況を考慮して判断せなあかんわけですよ、
うん、
このサービスが僕ら知らんだけで実は長年
やってきてたのかどうか、
そういう業界では行われていたサービスで、
うん、
かつ医学部の研修課程でも行われないでしょ、
うん、そんねそういう場面あるんですかね、正規に。
いや、ないでしょ。
前も言いましたけど、めちゃくちゃ痛そうですよね、これ。
いや、ほんまに痛そうな顔してるな。
ええ。想像するとも、
うん。だから、でもそれがのお望みなわけでしょ、お客さんからしたら。っていう、うん、これの背景っていうのは、
うん、
これ。
どれぐらいの歴史があるものなのか。
うん、だから、これ僕ら知らんだけでね、こういう記事を読んだら、うん、いや、そんなもんこれ、医療に当たるに決まってるやろ。採血やし、縫合やし、
うん。っていうことなんでしょうけど。
だから、医療及び保健指導に属する行為で、かつ、
うんうん、
ね、保健衛生上危害を生ずる恐れに当たるやろって言うかもしれないですけど、うん、これは僕ら知らないから、
うん
うん、少なくともこの女王様はこの逮捕された時、そのまた8年前から別の店でもやってたっていうわけやから、
あ、うん、まあどうかなでもタトゥーとかと同じような歴史的な背景とかそういうのがあるかって言われるとね、
タトゥーとか、ただ入れ墨やったら江戸時代からでしょ、もっと前なのかな、
うん、あるでしょう、ね、
いや、でも分かんないよ。
かなり古来のものから、
ね。古来から、そういう、だって、
注射
タトゥーよりも、その、SM 的なことの方が、おそらく歴史は古いよ。人類が、多分、誕生した時から、
そういう。広げすぎちゃう。
その、そういう、あったと思うからね。
どう、その辺の見解、誰か解説してほしいですね。
ここはね、
その解説するのがこのコーナーなのかもしれないですけど
。その辺も僕らちょっと、あんまりわからない部分があるからね。
まあ、どっちかっていうとちょっと厳しいかなっていう、私は
意思じゃないとできないことかな。
まあそこに踏み込むべきなのかどうかでしょうね。
これまたね、多分放送を照江先生が聞いて、
はい、
うん、この意向に当たるわけないやろみたいな。つぶやいた後に。
すごい悩みを。
悩みを見せた後に。
またお子さんの行事、ほっぽり出して。
ほっぽり出してね。ほんでまた運動会やってる最中に、いろいろ気になって、SM の女王様のブログとかいろいろ見たら、うん、これ歴史的になんか背景がある行為や、みたいなんで、うん、すいません、みたいな、また LINE よこしてきたりとか。
パパ何調べてんの、いろいろだからね。そうそうそ
う、まだ恋責任の本質のがマシやんだっていう。うん、こともあるかと思うんですけれども、ちょっとね、そういう論点も、はいはいはい、この問題もちょっとね、あのこの番組では随時検討していこうかなと思います、はい、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年9月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。